声の広報武蔵村山。令和3年2021年4月1日発行。第1066号。発行武蔵村山市。人と人との絆を紡ぐ、誰もが活躍できる町。編集、企画財政部秘書広報課。住所、郵便番号 208-8501。武蔵村山市本町1丁目1番地の1。電話 042-565-1111 代表。ファックス 042-563-0793。ホームページ https://www.city.musashimurayama.lg.jp/。令和3年3月1日現在の市の人口と世帯。男 35,873人、前月比7人増。女 36,148人、10人増。合計 72,021人、17人増。世帯数 32,234 世帯、78世帯増。この録音についてのお問い合わせは、市役所秘書広報課内線315までお電話ください。皆様こんにちは。4月1日号は全体12ページの構成となっております。1ページから順に内容をご紹介します。目次1、家庭ごみの有料化、個別収集に向けて。2、武蔵村山市長選挙結果、山崎康弘氏当選。3、健康。4、新型コロナウイルスワクチン接種のお知らせ。5、令和3年10月1日以降採用予定、武蔵村山市職員募集。6、市政。7、市長への手紙。8、4月の無料相談。9、福祉。10、催し物。11、多摩都市モノレールフォトコンテスト。12、総合体育館からのお知らせ。13、武蔵村で農業、市内の農家さんに聞いてみた。武蔵村山のここが良い。14、動物と私たちの暮らしのために。15、その他のお知らせ。16、広場。目次終わります。本文に入ります。
目次1、家庭ごみの有料化、個別収集に向けて。家庭ごみの有料化及び個別収集の導入に向け、現状の市の考えを示した計画の素案を取りまとめました。計画に市民の皆様のご意見を反映させるため、パブリックコメント、意見公募と市民説明会を実施します。有料化・個別収集までの流れ。市の考えをまとめた素案を作成。家庭ごみ有料化及び個別収集導入実施計画、素案。素案に対する市民の皆様からのご意見を集めます。パブリックコメント、市民説明会等。ごみの有料化、個別収集の方法を具体化した計画を策定。家庭ごみ有料化及び個別収集導入実施計画。ごみの有料化、個別収集開始。令和4年10月予定。パブリックコメント、ページ番号101-2452。募集期間、4月5日月曜日から5月6日木曜日、消印有効。提出方法、任意の用紙に、計画名、氏名、住所を記入の上、市役所ごみ対策課窓口へ持参、郵送、ファクスで提出。市ホームページからも提出か。なお、いただいたご意見等は市ホームページで公表します。 個別の回答は行いません。素案の設置場所、市役所市政情報コーナー、緑ヶ丘出張所、市民総合センター、情報館えのき、各図書館、地区会館等、市ホームページからも閲覧できます。有料化・個別収集の概要については、4月上旬全戸配布予定のゴミ情報誌をご覧ください。市民説明会、ページ番号 101-2454。 申し込み、4月1日木曜日から開催日の3日前までに市役所ゴミ対策課へ電話または市ホームページで受付。各回申し込み先着順。注意、参加は各世帯1人まで。駐車スペースに限りがあるため、車での来場はお控えください。受付時に検温を実施します。37.5 度以上の発熱が認められた場合、お帰りいただきます。日時等、開催場所別、日程はすべて4月。説明会動画、4月5日月曜日公開予定。説明会と同じ内容の動画を YouTube 上で公開します。詳細は市ホームページへ。ページ番号 101-2458。 公民館、10日土曜日午前10時から11時30分。15日木曜日午後3時から4時30分。定員各35人。市民総合センター、10日土曜日午後3時から4時30分。26日月曜日午後7時から8時30分。定員各30人。中東地区会館、11日日曜日午前10時から11時30分。21日水曜日、午後3時から4時30分。定員各25人。中部地区会館、市役所4階、11日日曜日、午後3時から4時30分。21日水曜日、午後7時から8時30分。定員各30人。三木地区会館、12日月曜日、午後7時から8時30分。17日土曜日、午前10時から11時30分。定員各45人。公民館西勝分館、15日木曜日、午後7時から8時30分。25日日曜日、午前10時から11時30分。定員各30人。大南地区会館、16日金曜日、午後7時から8時30分。18日日曜日、午前10時から11時30分。定員各35人。総合体育館、17日土曜日、午後3時から4時30分。26日月曜日、午後3時から4時30分。定員各15人。残堀稲平地区会館、18日日曜日、午後3時から4時30分。22日木曜日、午後7時から8時30分。定員各30人。新街道地区集会所、19日月曜日、午後7時から8時30分。24日土曜日、午前10時から11時30分。定員各25人。中原地区集会所、23日金曜日、午後3時から4時30分。24日土曜日、午後3時から4時30分。定員各20人。問い合わせ、ゴミ対策課、内線292から294。目次2、 武蔵村山市長選挙結果、山崎康弘氏当選。武蔵村山市長選挙3月21日執行は、3月14日に告示され、届け出のあった候補者が1人であったため、公職選挙法の規定により無投票となりました。3月21日に選挙会が行われ、届け出のあった山崎康弘氏、無所属新人が当選人に決定しました。市長の任期は3月21日から令和7年3月20日までとなります。なお、山崎市長の就任の挨拶及び経歴等については、司法4月15日号でお知らせします。この紙面に3月22日の初登庁の様子の写真があります。問い合わせ、選挙管理委員会事務局、内線233。目次3、健康、6項目あります。項目1、令和3年度高齢者の肺炎球菌予防接種。ページ番号、100-0772。接種期間、4月1日木曜日から令和4年3月31日木曜日。対象、次の表の通り、表。年齢、生年月日の順に読みます。年齢、65歳。生年月日、昭和31年4月2日から昭和32年4月1日。70歳、昭和26年4月2日から昭和27年4月1日。75歳、昭和21年4月2日から昭和22年4月1日。80歳、昭和16年4月2日から昭和17年4月1日。85歳、昭和11年4月2日から昭和12年4月1日。90歳、昭和6年4月2日から昭和7年4月1日。95歳、大正15年4月2日から大正16年4月1日。100歳、大正10年4月2日から大正11年4月1日。表終わります。なお、過去に肺炎球菌予防接種を受けたことがある方は対象外。また、60歳以上、65歳未満で、心臓、腎臓、呼吸器の機能、または人免疫不全ウイルスによる免疫機能の障害を有し、その障害程度が身体障害者手帳1級相当に該当する方も対象。接種の際に身体障害者手帳、幼児3。接種回数1回。接種費用5000円。なお、生活保護受給者及び中国残留邦人等支援給付者は全額公費負担。要証明書。また、東京都の助成事業により、接種費用は令和3年10月頃から2500円になる予定です。詳細は改めてご案内します。問い合わせ、保健相談センター。電話、565-9315。項目2、胃がん、大腸がん、肺がん検視を1日で。がん3セット検診、前期募集。ページ番号、100-0756。申し込み期間、4月1日木曜日から14日水曜日。期間内消印有効。表、日程、会場の順に読みます。日程、6月6日、日曜日。会場、市民総合センター。6月8日火曜日、お伊勢の森分室。6月12日土曜日、残堀稲平地区会館。6月20日日曜日、市民総合センター。6月26日土曜日、三木地区会館。7月2日金曜日、大南地区会館。7月6日 火曜日、残堀稲平地区会館。7月10日、土曜日、お伊勢の森分室。表終わります。対象40歳以上の市民。4月1日時点。定員、各回100人。申し込み多数の場合は抽選。公開抽選日、4月20日、火曜日、午前10時。保健相談センター。なお、結果は8から10日後。また、体の状態によっては、胃がん検診、バリウム検査が適さない場合があります。詳しくは、3月下旬に全戸配布した武蔵村山市の保健事業予定表の2ページ、または市ホームページをご覧ください。申し込みは往復はがき、または電子申請で。なお、電話申し込み不可。申し込みは1人1通まで。重複申し込みの場合は無効。往復はがきでの申し込み。必要事項を記入し郵送。必要事項。往診宛先。郵便番号208-0004。本町1-23。保健相談センター、がん3セット検診係宛。往診の裏面。1、氏名、振り仮名。2、生年月日、年齢。3、性別。4、住所。5、電話番号。6、携帯電話番号。7、受診希望日。第6希望まで。特にない場合は、いつでもよいと記入。返信宛先、住所氏名、インターネットからの申し込み、市ホームページ、ページ番号100-0296、またはこの紙面に掲載の二次元コードへ。問い合わせ、保健相談センター、電話565-9315。項目3、武蔵村山病院運営協議会市民メンバー募集。武蔵村山病院では、病院の運営について、地域の多くの方々のご意見等を伺うため、運営協議会を設置しています。委員の改選に伴い、市民メンバー2人、男女各1人を募集します。任期、令和3年7月から約2年間、計4回の開催を予定。活動内容、年2回の会議に出席し、病院に対するご意見をいただきます。申し込み、指定用紙に必要事項を記入の上、4月30日金曜日までに、武蔵村山病院総務課内市民メンバー選考委員会、郵便番号208-0022、えのき 1-1-5 へ郵送またはファクス 566-3100。 用紙は同病院1階パンフレットスタンドで配布、または同病院ホームページからダウンロードか。問い合わせ、武蔵村山病院総務課、電話566-3111、または保健相談センター電話565-9315。項目4、献血にご理解とご協力を。4月22日木曜日午前10時から午後4時、正午から午後1時15分を除く。市役所市民駐車場。対象200ml、16から69歳。400ml、男性17から69歳。女性18から69歳。なお、成分献血は行っていません。また、200ml 献血は当日の必要量が確保できた際、受付終了となる場合があります。 問い合わせ保健相談センター、電話 565-9315、 ページ番号100-1823。項目5、休館診療。持ち物、健康保険証、医療証、丸乳、丸子、丸親、丸小等。小児科、内科、休日、休日順夜、日曜、祝日。丸1、午前9時から11時30分。丸2、午後1時から4時。丸3、午後5時30分から8時30分。場所、保健相談センター1階。問い合わせ、武蔵村山市医師会。電話 564-4114。ページ番号 100-0778。4月の休日、歯科、歯科休館。丸1、午前9時から11時30分。丸2、午後1時から4時。4日日曜日、榎本歯科医院、大南 1-125-3。電話 564-3490。11日日曜日、北多摩歯科、学園、3-41-4、峰岸ビル2階、電話 565-6618。 18日日曜日、小山歯科クリニック、本町 1-49-2、 電話 560-0057。 25日日曜日、中原歯科医院、中原2-7-19、電話 520-8239。 問い合わせ、武蔵村山市歯科医師会、電話 562-2743。 ページ番号 100-0782。 小児初期救急順夜、小児二次救急。毎日、小児初期救急順夜、午後7時から9時30分。なお、年末年始除く、小児二次救急、24時間対応。問い合わせ、武蔵村山病院救急外来診察室。電話 566-3111。ページ番号 100-0778。項目6、市民の健康。主体性、失敗を大切にする指導。武蔵村山市医師会提供。最近の日本のスポーツは随分強くなりました。以前はいいところまで行っても、結局、最後は逆転負けということが多かったですが、どうして強くなったのでしょうか。それにはおそらく、指導者の指示にひたすら従わせる、根性主義的な指導から、選手本人の自覚と主体性を尊重した科学的指導への転換が大いに関係していると思います。子育てや教育においてもこのような指導が必要です。注意ばかりでは子供は伸びません。誰でもそうですが、注意されれば面白くないし、意欲も出しにくいものです。一方、褒められれば気持ちがいいし、やる気も出ます。失敗は学ぶためには大事ですが、本人の自覚と意思が必要です。注意だけでは自覚や意思を引き出すことは困難です。指導の初歩段階では、意欲を持って継続できることを優先にした方がいいと思います。小学校高学年以上になったら、ああしろこうしろというような、指示・命令型の指導は無効というより悪影響を与えます。できることは自分でやらせ、手を出しすぎないことです。指導が必要な時には、注意より具体的に指摘することが大切です。言ってもなかなかやらない時には、思い通りにやらせ、失敗を経験させ、本人にまずいと思わせることも必要です。 本人が失敗を自覚し、工夫しながら課題解決できるように、いろいろな体験をさせたり、気づきのヒントを与えたり、励ましたり、評価したり、試行錯誤している様子を見守ったりすることが必要です。十分に力がつけば、時に厳しい注意が非常に役に立つことはもちろんありますが、初歩段階は注意、叱責は減らした方が良いと思います。注意を減らすためにも、すぐに完璧な結果を求めないことです。目先の結果より、将来役に立つ様々なやり方を身につける方が重要です。子育てや教育の成果が花開くには、長い年月が必要なのです。目次4。新型コロナウイルスワクチン接種のお知らせ。ページ番号101-2499。このお知らせは、司法作成時点の情報です。ワクチンの供給状況により変更となる場合があります。最新情報は、市ホームページをご確認ください。この紙面に二次元コードがあります。武蔵村山市の接種スケジュール、会場、接種券の発送等についてはこちら。武蔵村山市新型コロナワクチンコールセンター。電話0120-634-101。受付時間午前8時30分から午後5時15分。土曜日、日曜日、祝日を除く。接種会場。現在、集団接種会場として、次の1から3を予定しています。1、村山医療センター。2、武蔵村山病院。3、保健相談センター。武蔵村山市。それぞれの会場の接種日、時間等は、追ってお知らせします。また、個別接種会場となる医療機関について、市医師会と協議をしながら調整をしています。予約開始は順次お知らせします。予約方法、接種券、クーポン券が届いたら、次のいずれかで予約。市ホームページ。前述の武蔵村山市コールセンターへ電話。市公式 LINE アカウント。今後開設予定。なお、LINE の個人情報保護に関する報道を受け、国等の動向を注視しながら運用について検討していきます。ワクチンに関する情報はこちら。この紙面には、厚生労働省ホームページ、新型コロナワクチンについての Q&A 厚生労働省、首相官邸ホームページ、首相官邸ツイッターの4つの二次元コードが掲載されています。知ってほしいこと。発症を防ぐ効果が認められています。現在承認されている新型コロナワクチンは、2回の接種によって95% の有効性で、発熱や咳などの症状を防ぐ効果が認められています。インフルエンザワクチンの有効性は約40%から60%。あなた自身のためだけでなく、医療機関の負担を減らすために。新型コロナウイルスはまだまだ未知のことがあり、多くの方が亡くなったり、入院されたりしています。こうした中で、多くの方に接種を受けていただくことにより、重症者や死亡者を減らし、医療機関の負担を減らすことが期待されています。どんなワクチンでも副反応が起こり得ます。一般的にワクチン接種後には、ワクチンが免疫をつけるための反応を起こすため、接種部位の痛み、発熱、頭痛などの副反応が生じる可能性があります。治療を要したり、障害が残るほどの副反応は、極めて稀ではあるものの、ゼロではありません。今回承認されているワクチンの国内治験では、2回接種後に次の反応が認められています。 接種部位の痛み、約 80% の方、疲労・倦怠感、約 60% の方、37.5 度以上の発熱、約 33% の方、ワクチンに含まれる成分に対する急性のアレルギー反応であるアナフィラキシーの発生頻度は、市販後、米国で100万人に5人程度と報告されています。本市の接種では、ワクチン接種後、15から30分経過を見て、万が一、アナフィラキシーが起きても、医師や看護師が必要な対応を行います。問い合わせ、新型コロナウイルス感染症対策室、内線213。
目次後、令和3年10月1日以降採用予定、武蔵村山市職員募集、ページ番号100-6800、一次試験5月30日日曜日、採用予定人数若干名、募集要項指定用紙等の配布、4月2日金曜日から23日金曜日、土曜日、日曜日を除く午前8時30分から午後5時15分、市役所職員課窓口で配布。なお、市ホームページからもダウンロードか、郵送を希望する方は募集職種を明記の上、140円切手を貼った返信用封筒、角型2号、A4 サイズを同封して職員課まで請求してください。申し込み受付、郵送不可、4月23日金曜日から25日日曜日、午前9時から午後5時、正午から午後1時を除く、中部地区会館市役所4階 402AB 学習室で受付。募集職種・資格要件、一般事務、平成2年4月2日から平成15年4月1日生まれ、一般事務・身体障害者、昭和56年4月2日から平成15年4月1日生まれで、身体障害者手帳の交付を受けている。保健師、昭和56年4月2日以降生まれで、保健師の資格を有する、資格取得見込みを含む。技術・土木、昭和56年4月2日から平成15年4月1日生まれで、1級土木施工管理技師、2級土木施工管理技師、測量士・測量士補の資格を有する、または土木に関する科目を履修した。問い合わせ、職員課、内線342。目次6、市政、9項目あります。項目1、日曜日マイナンバーカード窓口。ページ番号100-4643。日時、4月25日日曜日、5月23日日曜日、午前9時から正午。場所、市役所市民課。内容、マイナンバーカードのお渡し。なお、休日開帳日は窓口が大変混雑します。カードの申請等の手続きは、平日または木曜日夜間、午後7時までの窓口をご利用ください。持ち物、本人確認書類など。なお、利用者証明用電子証明書を搭載したマイナンバーカードがあれば、住民票の写しや印鑑登録証明書などの各種証明書をコンビニエンスストア等に設置されているマルチコピー機で取得できます。ページ番号100-5489。問い合わせ、市民課、内線146。項目2、MM シャトル、バス利用特典サービス、バス特が終了します。ページ番号 100-0610。パスモやスイカで MM シャトルをご利用いただいた際のバス利用特典サービスバス特が4月1日木曜日をもって終了となります。これは当初の目的であった IC カードの普及が進んだことから、立川バス株式会社が運行している路線バスと同様に、MM シャトルのバス特についても終了するものです。なお、すでに付与されている特典バスチケットは、付与された日から10年間ご利用いただけます。問い合わせ、立川バス株式会社、電話 042-524-3111、または、交通企画モノレール推進課、内線273。項目3、土地の価格を知りたいときは、地価・工事価格の閲覧。市の地価・工事価格は、市役所都市計画課、市政情報コーナー、雷塚図書館、緑ヶ丘出張所、または国土交通省ホームページ、この紙面掲載の二次元コードで閲覧できます。問い合わせ、都市計画課、内線275、または東京都財務局財産運用部管理課、電話03-5388-2736。項目4、土地区画整理審議会委員選挙人名簿の縦覧、ページ番号100-4865、土地区画整理審議会委員の任期満了、令和3年7月1日までに伴い、土地区画整理審議会委員選挙人名簿の縦覧を行います。縦覧期間、4月15日木曜日から28日水曜日、土曜日、日曜日含む、午前8時30分から午後5時15分。縦覧場所、市役所第二庁舎区画整理課窓口、土地区画整理審議会とは、都市各地区の重要な事項、仮勘地の指定、保留地に関すること等について、権利者の代表として審議しています。問い合わせ区画整理課、内線282と283。項目5、市内の緑を守りましょう。保存樹木等奨励金、ページ番号100-0572。緑の保護育成のため、奨励金を交付しています。新規申請は随時受け付けています。表、種別、指定基準、金額、年額の順に読みます。種別、樹木、指定基準、高さ10メートル以上、幹周囲 1.5 メートル以上、金額、年額、1本につき4500円。樹林、市街化区域内の500平方メートル以上の樹林地、1平方メートルにつき128円。生垣、道路に面し7メートル以上の連続した樹種、長さ50メートル以下、1メートルにつき300円。50メートルを超える部分、1メートルにつき150円。表終わります。その他指定基準、5年間維持管理を行うことができる。市税の滞納がない。問い合わせ、環境課、内線269。項目6、介護保険料の改定。ページ番号100-3853。65歳以上、第1号保険者の方の保険料。介護保険運営協議会からの答申や、市民の皆様からの意見を踏まえ、令和3から5年度の介護保険料を次の表の通り改定しました。表、課税状況、世帯、本人、要件、所得段階、改定後年額、改定前 年額の順に読みます。課税状況、世帯、本人、要件、生活保護受給者、所得段階1、改定後年額26,500円、低所得者軽減措置後の金額は13,200円、改定前年額25,800円、低所得者軽減措置後の金額は12,900円。課税状況、世帯、市民税非課税、課税状況、本人、市民税非課税、老齢福祉年金受給者、所得段階1、26,500円、低所得者軽減措置後の金額は13,200円、25,800円、低所得者軽減措置後の金額12,900円。市民税非課税、市民税非課税、課税年金収入プラス合計所得80万円以下、1、26,500円、低所得者軽減措置後の金額は13,200円、25,800円、低所得者軽減措置後の金額は12,900円。120万円以下、2、36,500円、低所得者軽減措置後の金額は26,500円、35,500円、低所得者軽減措置後の金額は25,800円。120万円超、3、43,100円、低所得者軽減措置後の金額は39,800円、42,000円、低所得者軽減措置後の金額は38,800円。世帯、市民税課税、本人、市民税非課税、課税年金収入プラス合計所得80万円以下、4、49,800円、48,500円。80万円超、5、基準額66,400円、64,700円。世帯、市民税課税、本人、市民税課税、合計所得125万円未満、6、73,000円、71,100円。125万円以上、7、83,000円、88,000円。200万円以上、8、96,200円、93,800円。300万円以上、9、106,200円、103,500円。400万円以上、10、119,500円、116,400円。500万円以上、11、126,100円、122,900円。600万円以上、12、136,100円、132,600円。800万円以上、13、139,400円、135,800円。1,000万円以上、14、146,000円、142,300円。表終わります。新たに65歳になる方の保険料、前述の表の保険料をもとに、誕生日の前日の属する月の分から月割で付加されます。納入通知書が届いたら期限までに納めてください。40歳から64歳の方、第2号保険者の保険料、加入している医療保険の算定方式により決められ、医療保険と一括して納めてください。詳しくは加入している医療保険組合等へお問い合わせください。問い合わせ、市民総合センター内高齢福祉課、電話 590-1233、 項目7、市税等の納付には便利な口座振替をご利用ください。ページ番号100-0280。口座振替は一度手続きをすれば、納期ごとに指定口座から自動振替となり、銀行などへ納付に行く手間が省け、納め忘れもなく大変便利です。対象、市民税、都民税、普通徴収、固定資産税、都市計画税、軽自動車税、種別割、国民健康保険税、普通徴収、後期高齢者医療保険料、普通徴収、保育利用者負担金、保育料、学童クラブ育成料、介護保険料、普通徴収、申し込み、次の1、2のいずれかで申し込み、1、指定金融機関へ、通帳、届出印、納税、または納入通知書お持ちの方を持参。2、ページ口座振替受付サービス、ページ番号100-0273、市役所収納課、または緑ヶ丘出張所へ、対象金融機関のキャッシュカード、要暗証番号、納税、または納入通知書お持ちの方を持参。なお、指定金融機関と対象金融機関の一覧は、市ホームページをご覧ください。すでに口座振替を利用されている方へ、4月以降も引き続き自動継続されますが、次の場合には納税義務者も変更されるため、改めて手続きをしていただく必要があります。登録内容に変更がある場合、納税義務者がなくなった、固定資産の名義が変わった、など。問い合わせ、収納課、内線192。項目8、国民年金保険料の改定。ページ番号100-4459。令和3年度の国民年金保険料は月16,610円、令和2年度より70円引き上げとなります。納め忘れがあると、将来受け取る年金が少なくなる場合や、年金が受けられなくなる場合もありますので、必ず納期内に納めましょう。保険料の納付が困難な場合、保険料が免除、または猶予になる制度や、学生の方には学生納付特例制度があります。なお、国民年金保険料の口座振替に関するお問い合わせは、市役所保険年金課へ。問い合わせ、保険年金課、内線136、または立川年金事務所、電話523-0352。項目9、各種計画を策定しました。市民の皆様からのご意見や、関係機関からの答申等をもとに、各種計画を策定しました。なお、各計画は、市役所市政情報コーナー、緑ヶ丘出張所、各図書館等に設置するほか、市ホームページからもご覧いただけます。第7次行政改革大綱、将来にわたる持続可能な行財政運営の実現のために、各種推進項目を定めた大綱、ページ番号100-2080、問い合わせ、行政経営課、内線392、公共下水道事業経営戦略、下水道事業の安定的な継続を目的に定めた経営戦略、ページ番号101-1850、問い合わせ、道路下水道課、内線255、第5次障害者計画、第6期障害者福祉計画、第2期障害児福祉計画、障害者・障害児のための施策に関する基本的な事項を定めた計画、 ページ番号100-2013、問い合わせ市民総合センター内障害福祉課、電話590-1185。第5次長期総合計画、今後10年間における行政運営の目標と基本的な方針、主要施策等を定めた総合的な計画、ページ番号101-0558、問い合わせ企画政策課、内線373、施設保全計画、個別施設計画、公共施設の維持管理や改修、更新などの具体的な方針を定めた計画、ページ番号101-2469、問い合わせ企画政策課、内線352-353、施設課、内線452。第5次地域福祉計画、各分野の福祉における共通的な事項を定めた福祉の上位計画、ページ番号100-4596、問い合わせ福祉総務課、内線152。第5次高齢者福祉計画、第8期介護保険事業計画、高齢者福祉及び介護保険事業の在り方の基本となる計画、ページ番号100-8370、問い合わせ市民総合センター内高齢福祉課、電話590-1233。目次7、市長への手紙、市政にあなたのご意見を、ページ番号101-2530。市長への手紙では、市政に対するご意見、ご要望を伺っています。市ホームページ、または市内公共施設で配布しているハガキでお寄せください。寄せられたご意見、ご要望などは、市長が直接拝見し、必要に応じて関係部下へ指示し、市の方針などを考える上での参考にしています。令和2年度に寄せられたご意見とその回答の一例。ご意見、道路脇の広場でスケートボードを使っている人たちがいます。木の板等を持ち込んでそのままになっていたり、プランターへの落書きが多く、治安が悪い場所に見えるので対応してもらえませんか？回答、きちんと持ち帰るよう管理者として注意を促し、それでも当該広場に置き続けている場合は、管理権限に基づき、撤去等の対応を図ります。プランターへの落書きについては、塗り替えを実施しました。
目次8、4月の無料相談。相談は17あります。相談名、日時、場所、問い合わせ先の順に読みます。相談名、1、法律相談、日時、7日、21日、28日、いずれも水曜日、午後1時30分から4時30分、相談日の1週間前の午前8時30分から当日午後3時までに電話予約、先着12人。2、行政相談、7日水曜日、午後1時30分から4時30分、事前予約不要、受付は当日3時まで。3、交通事故相談、14日水曜日、午後1時30分から4時、9日金曜日までに電話予約、先着4人。4、建築相談、表示登記相談、不動産取引相談、相続遺言、成年後見、許認可等相談、14日水曜日、午後1時30分から4時30分、9日金曜日までに電話予約、各相談先着6人。5、登記相続成年後見相談、税務相談、21日水曜日、午後1時30分から4時30分、16日金曜日までに電話予約、 各相談先着6人。以上1から5の場所はいずれも中部地区会館市役所4階会議室。対面での相談を再開。問い合わせ先はいずれも秘書広報課内線314。6、人権相談、中止です。問い合わせ先、秘書広報課内線314。7、創業支援、個別相談、毎週月曜日から金曜日、午後1時から5時、事前に電話予約、中部地区会館市役所4階会議室、産業観光課、内線227、8、消費生活相談、毎週月曜日、水曜日、金曜日、午前9時30分から午後4時、昼休みを除く。市役所1階、消費生活センター、内線108、毎週火曜日、午前9時30分から午後4時、昼休みを除く、緑ヶ丘出張所、消費生活センター、内線109、9. 市民悩み事相談窓口。毎週月曜日から金曜日。午前8時30分から午後5時15分。昼休みを除く。市役所福祉総務課。10. 母子・父子・女性相談。毎週月曜日から金曜日。午前9時から午後4時。市役所福祉総務課。毎週木曜日午前9時から午後4時、受付は3時30分まで、緑ヶ丘出張所。9と10の問い合わせ先はいずれも福祉総務課内線155と156。11、心の保健室、女性相談員、10日土曜日午後2時から4時、事前に電話予約。12、女性弁護士による法律相談、17日土曜日、午後2時から4時、21日水曜日、午後5時から7時、事前に電話予約。11、12の場所はいずれも緑ヶ丘ふれあいセンター、男女共同参画センター UI。問い合わせ先はいずれも緑ヶ丘ふれあいセンター、電話590-0755。13、福祉法律相談、20日火曜日午後1時30分から4時30分、事前に電話予約。市民総合センター社会福祉協議会、電話566-0061。14、福祉サービス総合相談、青年貢献制度の相談、毎週月曜日から金曜日、午前9時から午後5時。市民総合センター社会福祉協議会、電話566-0061。15、ピアカウンセリング、障害者による相談、聴覚は7日、高知能は14日、肢体は21日、資格は28日。資格のみ電話相談か、いずれも水曜日、午後1時から4時、受付は3時30分まで。市民総合センター障害者地域自立生活支援センター、電話590-1501、ファックス590-1305。16、障害者就労相談、毎週月曜日から金曜日、午前9時から午後6時。障害者就労支援センター、トライ。毎週水曜日、午前9時から午後5時。市民総合センター。問い合わせ先はいずれも、障害者就労支援センター、トライ。電話560-7839。17、シルバー人材センター入会説明会、21日水曜日、22日木曜日、午後1時30分開始。 20日火曜日までに電話予約、先着10人、詳細はホームページへ。シルバーワークプラザ、シルバー人材センター、電話564-1081。目次9、福祉、7項目あります。項目1、心身障害者、心身障害児、福祉手当を4月20日火曜日ごろ支給します。受給認定された方へ、4ヶ月分、令和2年12月から令和3年3月分を支給します。次の1から3に該当する方は、市民総合センター内、障害福祉課へ届け出が必要です。1、市内に住所を有しなくなったとき。2、児童育成手当、障害手当を受給することになったとき。3、規則で定める施設へ入所したとき。持ち物、1から3に該当することが確認できる書類、印鑑、スタンプ印以外、身体障害者手帳または愛の手帳。問い合わせ、市民総合センター内障害福祉課、電話590-1185、ページ番号100-0685、心身障害者福祉手当、都制度、ページ番号100-0686、心身障害者福祉手当、市制度。項目2、特別障害者手当等の手当額に変更はありません。令和3年度、特別障害者手当等の手当額及び振込時期は、次の表1、2の通りです。表1、手当額。手当の名称、月額の順に読みます。手当の名称、特別障害者手当、月額27,350円。障害児福祉手当、14,880円。表1終わります。表2、振込時期。回数、振込時期の順に読みます。回数1回目、振込時期、5月、2から4月分。2回目、8月、5から7月分。3回目、11月、8から10月分。4回目、2月、11から1月分。表に終わります。なお、各回とも月の10日前後に振り込み。問い合わせ、市民総合センター内、障害福祉課、電話590-1185。ページ番号100-0689。特別障害者手当、国制度。ページ番号100-0692。障害児福祉手当、国制度。項目3、令和3年2月、福島県沖地震災害義援金にご協力ください。ページ番号101-2518。2月13日に福島県沖で発生した最大震度6強の地震により、被災された方々を支援するため、日本赤十字社では義援金の受付を行っています。受付期限、5月31日月曜日まで。受付場所、市役所福祉総務課窓口。問い合わせ、福祉総務課、内線154。項目4、介護予防教室、手芸で、兜作り。日時、4月12日月曜日、午前10時から11時。場所、ザンブリ稲平地区会館集会室。内容、帯を使って兜を作ります。手芸が苦手な方も得意な方もお話をしながら楽しく作りましょう。対象、おおむね65歳以上の市民。定員10人。申し込み先着順。 持ち物、裁縫セット、針、糸、ハサミ、講師、野島みどり氏、参加費500円、材料費、申し込み4月1日木曜日から10日土曜日に電話で受付、問い合わせ、西部地域包括支援センター、電話560-3931、月曜日から土曜日、祝日を除く午前9時から午後5時、項目5、令和3年度福祉会館主催講座、受講者追加募集、講座、舞踊教室、毎月第2、第4金曜日、午後1時から3時、対象60歳以上の市民、募集人数9人、応募者多数の場合は抽選、申し込み、4月2日金曜日から15日木曜日、4日日曜日を除く、午前9時から午後4時に、福祉会館窓口で受付。なお、受講に必要な道具や教材等は、受講者負担。問い合わせ、福祉会館、電話、563-3825。項目6、お互い様リーダー、養成講座、お互い様でつながるまちづくり。地域包括支援センターと一緒にお互い様サロンの運営等をしていただくボランティアを養成する講座です。ページ番号100-7947、日時4月21日水曜日、23日金曜日、午前10時から正午。他にサロンでの実習が3日間あります。場所、市民総合センター3階集会室、対象、要支援、要介護認定を受けていない20歳以上の市民、定員25人、申し込み先着順、持ち物、筆記用具、飲み物、要マスク着用、申し込み、4月2日金曜日から9日金曜日に電話で受付、問い合わせ、市民総合センター内高齢福祉課、電話590-1233、または南部地域包括支援センター、電話590-1477。項目7、国民健康保険保険事業、健康づくり相談会、要予約、血圧測定、骨健康度測定、血管年齢測定等や保健師による健康相談を実施します。日時6月10日木曜日、場所中部地区会館市役所4階401大集会室、対象年度末までに40歳以上となる国民健康保険被保険者、後期高齢者医療保険被保険者。時間1、午前10時から正午、2、午後1時から3時、3、午後3時から5時、定員各回10人。なお、決定者には通知をもってお知らせします。応募者多数の場合は抽選、ただし、国民健康保険、被保険者が優先。公開抽選は4月23日金曜日、午後2時、桜ホール市民会館会議室。はがきでの申し込み、期間、4月12日月曜日から18日日曜日、消印有効。宛先、郵便番号208-8501、武蔵村山市本町 1-1-1、武蔵村山市役所保険年金課宛。記載事項、氏名、生年月日、年齢、住所、日中連絡のつく電話番号、国保記号番号または後期被保険者番号、前日の時間、1から3または4、いつでも良いの中での希望時間、 第2希望まで、電話での申し込み、期間4月13日火曜日から16日金曜日、午前9時から午後5時、ページ番号100-6851、問い合わせ、保険年金課、内線134。目次10、催し物、5項目あります。項目1、年中行事典、端午の節句、ページ番号100-1676、市民から寄贈された兜飾りや五月人形等を展示し、端午の節句の歴史的背景や市内で行われていた節句の様子を紹介します。日時4月10日土曜日から5月9日日曜日、午前9時から午後5時。なお、毎月第1月曜日、第3水曜日は休館。問い合わせ、歴史民俗資料館、電話 560-6620。 項目2、第52回武蔵村山市民文化祭、新規参加団体募集、ページ番号100-4573。市内で文化活動を行っている団体や個人が日頃の活動の成果を発表する場として、11月に市民文化祭を開催予定です。市民文化祭への参加を初めて希望する団体の代表の方はお問い合わせください。なお、個人の参加者は司法7月1日号で募集予定。募集部門、発表部門、桜ホール市民会館、大ホール小ホール、展示部門、桜ホール市民会館展示室、会議室等。問い合わせ、文化振興課、内線658。項目3、スポーツ教室、ニュースポーツ体験教室、上半期、ページ番号100-4696、日時4月9日、5月14日、6月11日、7月9日、9月10日、いずれも金曜日、午後7時30分から9時15分。なお、日時が変更または中止となる場合があります。場所、総合体育館第一体育室。内容、キンボール、ボッチャ等。対象、市民、在勤、在学含む、中学生以下は、要保護者同伴。持ち物、体育館履き、指導者、スポーツ推進委員協議会。申し込み、当日会場で受付。心身障害者、心身障害児、スポーツ教室、上半期。ページ番号100-1764。日時、4月10日、5月8日、6月12日、7月10日、9月11日、いずれも土曜日、午前10時から正午。場所、私立一小校庭。雨天時は体育館。内容、グラウンドゴルフ、ボッチャ等。対象、市内在住または在学の心身障害者、保護者または介護者の同伴必須。定員、各回50人。指導者、スポーツ推進委員、協議会ほか。申し込み、当日会場で受付。ハンドボール教室、第一クール。ページ番号100-4703。日時、4月17日、24日、5月15日、22日、6月26日、いずれも土曜日、午前9時15分から10時30分。場所、総合体育館第一体育室。対象、小学生。定員15人程度。申し込み先着順。持ち物、体育館履き、水筒、ペットボトル等。申し込み4月16日金曜日までに、参加申し込み書を市役所第二庁舎スポーツ振興課へ持参。なお、定員に満たない場合は、 当日受付あり。問い合わせ、スポーツ振興課、内線655、または総合体育館、電話520-0082。項目4、ボランティア市民活動センター、ほほえみ。問い合わせ、電話590-1430、月曜日から土曜日、午前8時30分から午後5時15分。なお、最新情報については、ホームページへ、http://武蔵村山.org。この紙面に二次元コードがあります。なお、申し込みは電話、メール、ファックスでお願いします。パワーアップ講座、テレビ、ウェブ、会議ツール、ズーム体験、ズームで遊ぼう。1、ホスト体験編、日時、4月24日土曜日、午後2時から3時30分、対象、市民活動をしていて、ズームを使用したことがある方、申し込み、4月16日金曜日、午後5時まで、なお、パソコンの持ち込みか、こちらで用意もか。2、初心者編、日時、5月8日土曜日、午後2時から3時30分、対象、市民活動をしている方、申し込み、4月28日水曜日、午後5時まで。なお、機器はこちらで用意します。1、2、共通事項、場所、市民総合センター2階会議室、定員5人、応募者多数の場合は抽選、参加費100円。第57回、学ぶとできる、初心者歓迎、押し花でハガキ作り、日時、4月22日木曜日、午前10時から11時、場所、市民総合センター2階会議室、定員5人、応募者多数の場合は抽選、講師、押し花サークル、式、参加費500円、材料代含む、申し込み、4月7日水曜日、午後5時まで。市民活動、何でも相談、電話またはメールで受付、対面での相談は、完全予約制とし、可能な限り、オンラインなどの形を取らせていただきます。提出書類作成、助成金などの相談もどうぞ。項目5、男女共同参画センター UI 緑ヶ丘ふれあいセンター。申し込みは電話または窓口で受付。問い合わせ、電話590-0755、月曜日から日曜日、午前9時から午後10時。なお、第一月曜日は休館日。各イベントの詳細はホームページへ、https://ふれあい .csplace.com/。なお、この紙面に二次元コードがあります。ふれあいベビーマッサージ。日時、4月14日水曜日、午前10時から11時30分。場所、男女共同参画センター、保育室。内容、オイルを使って赤ちゃんに全身マッサージをします。対象、0歳児のお子様とママ、定員3組、申し込み先着順、持ち物、バスタオル、赤ちゃんの飲み物、講師、内野秀美氏、ベビーマッサージとタッチケア教室、ぬくぬく主催、参加費500円。一人親支援。シングルマザーのためのおしゃべりカフェ、@武蔵村山。日時、4月18日日曜日、午後2時から4時。場所、男女共同参画センター学習室。内容、子育て、仕事、お金のことなど、シングルだからこその悩みをお話ししましょう。対象、シングルマザーまたは シングルを考えている方、定員6人、申し込み先着順。話して、篠原照美氏、立川市ひとり親家庭福祉会立川未来。参加費300円、申し込み期限、前日まで、保育あり、無料、要予約、先着4人まで。女性のためのチャレンジ相談会、日時、4月21日水曜日、丸1、午後2時から2時40分、丸2、午後2時45分から3時25分、丸3、午後3時30分から4時10分、場所、男女共同参画センター相談室、内容、起業や再就職、キャリアアップ等、女性対象の相談です。対象、起業したい、または、起業間もない女性、キャリアアップしたい女性、定員、各回1人、講師、森林育代氏、株式会社シーズプレイス代表取締役、申し込み期限前日まで。ウィメンズチャレンジプロジェクト、ワークショップをやってみよう。日時4月22日木曜日午前10時から正午。場所、男女共同参画センター多目的室1と2。内容、ハンドメイドのワークショップに必要な準備、集客の仕方などを学びます。対象、ワークショップを行いたいと思っているハンドメイド作家、定員6人、講師、ふれあいセンター職員、参加費1000円、申し込み期限前日まで、保育あり、1人300円、要予約、先着2人まで。多胎児家庭交流広場、日時4月10日、24日、いずれも土曜日、午前9時から午後6時、出入り自由。内容、多胎児家庭をつなぐ場として、また多胎育児ならではの悩みや子育て情報を共有します。ひとり親家庭交流広場、日時4月11日、25日、いずれも日曜日、午前9時から午後6時、出入り自由。内容、ひとり親家庭をつなぐ場として、悩みやお役立ち情報を共有します。
目次11、多摩都市モノレールフォトコンテスト。多摩都市モノレールと武蔵村山市の風景写真を募集。ページ番号100-4559。募集テーマ、モノレール沿線の風景、武蔵村山市内の風景。応募部門、計4部門。一般写真、モノレール部門、市内風景部門。スマートフォン、モノレール部門、市内風景部門。商品額をアップしました。最優秀賞2万円相当商品、優秀賞1万円相当商品。応募方法、一般写真、モノレール部門、市内風景部門、括弧1、持参または郵送。写真の裏面、または画像データを保存した CD 等に応募用紙を添付し、窓口へ直接持参、または郵送。括弧2、専用フォーム。市ホームページ内専用フォームで、応募用紙と画像のデータを添付し、申し込み。スマートフォン、モノレール部門、市内風景部門。この紙面に掲載の二次元コードより、メール本文の記載事項を記入し、画像データを添付の上送信。なお、応募用紙、実施要領は、市役所交通企画、モノレール推進課窓口、市政情報コーナー、緑ヶ丘出張所、市民総合センター、情報館えのきで配布するほか、市ホームページからも ダウンロードか。申し込み期限7月9日金曜日必着。問い合わせ交通企画モノレール推進課内線279。目次12、総合体育館からのお知らせ。スポーツ広場。個人でもスポーツができる時間を設定しています。お一人でお越しの場合でも、体育館職員がお相手しますので、お気軽にご利用ください。持ち物、室内用運動シューズ。なお、技術指導の広場ではありません。また、未就学児は保護者の付き添い。料金、運動シューズ、必須。表、種目、開催日時の順に読みます。種目、バドミントン広場、開催日時、月曜日、12時から13時50分。室内テニス広場、木曜日、12時から13時50分。卓球広場、金曜日、12時から13時50分。トランポリン広場、水曜日、土曜日、一部14時10分から15時、二部15時10分から16時、なお、一部、二部は続けてご利用か。表終わります。料金、市内大人200円、中学生以下50円、市外大人400円、中学生以下100円。幼児の一時預かり、日時、月曜日、水曜日、木曜日、午前9時から午後1時、対象、保護者が体育館を利用する場合の幼児、満1歳から未就学児、定員3人、申し込み先着順。なお、ステップアップ教室に参加される方が優先。料金550円、お子様1人につき。申し込み、希望日の2週間前、午前9時から前日午後9時に窓口または電話で受付。詳細は総合体育館ホームページへ。なお、この紙面に二次元コードがあります。問い合わせ、総合体育館電話 520-0082。目次13。武佐村で農業。市内の農家さんに聞いてみた。武蔵村山のここが良い。インタビュー1、ベテラン農家、荒畑義正さん。農業を始めてどのくらいですか？親が農家だったこともあり、私も農業を始めました。もう20年近くなりますね。どんな野菜を作っていますか？秋冬に向けて大根も作ったりしますが、基本的には年間を通して小松菜を作っていて、市内の小中学校にも出荷しています。うちの小松菜は東京都のエコ100にも認証されていて、安心安全な野菜を子供たちが食べています。エコ100、東京都が認証している無農薬、無化学肥料で育てられた農産物。武蔵村山市のここが良いというポイントは、広大な多摩開墾ですね。都内でもここまで畑がまとまっている土地は珍しいんじゃないでしょうか。また農家の数も多く、お互いに情報交換しやすいのも魅力です。インタビュー2、新規就農農家、岡本健一さん。農業を始めてどのくらいですか？農業を始めて3年が経ちました。もともとはサラリーマンだったのですが、2011年の東日本大震災をきっかけに農産物に興味を持ち、脱サラして地元の武蔵村山市で農家になることを決めました。農業は初心者でしたが、東京都の農業研修などを通して勉強しました。どんな野菜を作っていますか？現在はさつまいも、じゃがいも、人参など根菜類を中心に育てていて、さつまいもと人参は市内の小中学校にも出荷しています。武蔵村山市のここが良いというポイントは、 この畑がある多摩開墾には、周りにたくさんの農家がいらっしゃるので心強いです。農友会を通じて地元の生産者の方々とつながりができるのもありがたいですね。チェック。多摩開墾とは、武蔵村山市の南西部に広がる農地で、面積は約55万平方メートル、東京ドームのおよそ12個分。広大な農地の中で200軒以上の農家の方々が農業を営んでいます。更新しました。武蔵村山市直売マップ。ページ番号100-6619。市内直売所の情報がぎっしり。ぜひご覧いただき、お近くの直売所まで足を運んでみてください。配布場所、市役所市政情報コーナー、産業観光課窓口、緑ヶ丘出張所、市民総合センター、情報館えのき、イオンモール武蔵村山内、各地区会館、図書館、村山温泉片栗の湯、武蔵村山観光案内所、なお、市ホームページでもご覧いただけます。遠農ボランティア募集中、ページ番号100-3581。市内農家をお手伝いして農業を体験してみませんか？対象、20歳以上の健康な方、申し込み、電話または窓口で受付。参加した方の感想、健康になった、足腰が丈夫になった、外での土いじりは楽しい。問い合わせ、産業観光課、内線226、目次14、動物と私たちの暮らしのために。4項目あります。項目1、狂犬病予防の集合注射。生後91日以上の犬には、生涯1回の登録と、毎年1回の狂犬病予防注射を、ページ番号100-0578。表、会場、日時の順に読みます。会場、三木地区会館、日時、4月10日土曜日、午前10時から11時30分。残堀稲平地区会館、4月10日土曜日、午後1時から2時30分。市役所第三庁舎前、4月17日土曜日、午前10時から11時30分。中東地区会館第二駐車場、4月17日土曜日、午後1時から2時。大南公園、4月17日土曜日、午後2時30分から3時30分。表終わります。車での来場はご遠慮ください。雨天中止です。なお、交渉事故について、市は一切の責任を負いません。来場の際は、飼い犬にリード等をつけて、犬を制御できる方が付き添ってください。新型コロナウイルス感染症対策にご協力ください。発熱、または風邪のような症状がある場合は、来場を控える。できる限り少人数での来場、マスクの着用、手指消毒等、持ち物、1、狂犬病予防注射、集合注射のお知らせのハガキ。ハガキがない方、新規登録の方は当日会場で申し付けください。2、手数料1等につき、注射代金3200円。注射済票交付手数料550円。次の場合は別途費用がかかります。新規登録手数料3000円。観察をなくした場合の再登録手数料1600円。なお、お釣りのないようお願いします。集合注射を利用しない場合は、原則6月30日水曜日までに、動物病院で予防注射を受けてください。ただし、 新型コロナウイルス感染症対策等の理由により、6月30日水曜日までに受けられない場合は、12月31日金曜日までに注射を受けても差し支えありません。その後、動物病院から発行される注射済証と、狂犬病予防注射、集合注射のお知らせのハガキを環境課へ持参し、注射済表の交付を受けてください。項目2、飼い主のいない猫の去勢・不妊手術費用等の一部補助、ページ番号100-0585、対象、市内に所在する山林・空き地等に生息する特定の飼い主がいない猫に去勢・不妊手術を行った方、補助額1頭につき、去勢・不妊手術費用5000円上限、去勢・不妊手術のために獣医師が必要と認めた当該手術以外の措置、のみ・ダニ駆除薬の投与等にかかる費用1500円上限。申請方法、手術後30日以内原則に市役所環境課へ申し込み、なお3月中の場合は令和4年3月31日木曜日まで。申請時の持ち物、印鑑、スタンプ印付加、手術内容等が記載された領収書、耳を V 字にカットしたことのわかる写真、スマートフォン内の画像でもか、振込先の口座番号。項目3、スズメバチの巣、駆除作業費の一部補助。ページ番号100-0587、対象、市内に所在する建物等に作られたスズメバチの巣を専門業者に依頼して駆除した方。補助額、駆除作業費の2分の1。巣1個につき14,550円が限度です。申請方法、作業完了後30日以内に市役所環境課へ申し込み、申請時の持ち物、印鑑、スタンプ印付加、作業完了報告書、専門業者に依頼する際、市の指定様式を持っているか要確認、スズメバチの巣の駆除前、駆除後の写真、各1枚。駆除作業を行った旨の記載がある領収書。振込先の口座番号。項目4。アライグマ、ハクビシン対策を実施しています。ページ番号100-6289。東京都と協力し、捕獲器を使用して市内全域で生息が確認されているアライグマ、ハクビシンの捕獲、処分を実施しています。令和元年度はアライグマ84頭、ハクビシン31頭を捕獲、処分しました。目撃情報及び被害がありましたら、市役所環境課に連絡してください。また、アライグマ、ハクビシンの捕獲を目的とする捕獲器の設置にあたっては、都道府県知事の許可が必要です。ご注意ください。アライグマの特徴。耳は尖って白い縁取り。目の周りに黒いマスク模様。眉間に黒い筋、白いひげ。前足、後ろ足とも5本指。鬼、5から7本の縞。ハクビシンの特徴。顔の真ん中に白い筋。足が短い。前足後ろ足とも5本指。尾が長い。なお、詳細は市ホームページをご確認ください。問い合わせ、環境課、内線295と296。目次15、その他のお知らせ。2項目あります。項目1。春の全国交通安全運動。 世界一の交通安全都市東京を目指して、4月6日火曜日から15日木曜日、交通事故ゼロを目指す日4月10日土曜日、運動の重点1、子どもと高齢者をはじめとする歩行者の安全の確保、2、自転車の安全利用の推進、3、歩行者等の保護をはじめとする安全運転意識の向上、4、二輪車の交通事故防止。問い合わせ、東大和警察署、電話 566-0110。項目2、新型コロナウイルス感染症かなと思ったら、東京都発熱相談センター、電話03-5320-4592、24時間対応、またはかかりつけ医や身近な医療機関へ。なお、必ず事前に電話で予約を。新型コロナウイルス感染症に関する一般相談窓口、新型コロナコールセンター、電話 0570-550-571、 午前9時から午後10時。目次16、広場、催し物、皆で歌いましょ、微笑み歌の会、4月13日、20日、27日、いずれも火曜日、5月11日、18日、25日、いずれも火曜日、午後1時30分から3時、大南地区会館、童謡、夏メロ等を一緒に歌いましょう、1回100円、要電話予約、歌集無料貸し出し。問い合わせ、若杉、電話 090-2907-6407。 お互い様サロン歌の友、4月16日金曜日、5月28日金曜日、午後1時45分から4時15分、市民総合センター学習室。初めての方は要問い合わせ、参加300円。問い合わせ、上竹、電話 562-4222。 これで声の候補武蔵村山1066号を終わります。皆様どうぞお元気で。